皆様こんばんは。第66回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。面白トーク、耳寄り情報があればお気軽にメッセージくださいね。ファックス075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。本日2018年2月16日金曜日、連日ピョンチャンオリンピックのメダル獲得で盛り上がってますよね。もう寒い寒い、もう本当究極に寒い中選手団頑張ってますよね。まあ毎回思うんですけど、オリンピックは感動の嵐ですよね。もうメダル取れた時のあの喜び、もう私たち見てるだけでもう肌がうわーゾワゾワゾワって、もうその感動伝わってきますよね。並々ならぬ努力、辛くて厳しい練習に耐え抜いて、精神的にも素晴らしい、あの選手さんね、ね、マイク向けてもコメントも素晴らしいですよね。まあ、本当に血の滲むような練習に重ねてこその自信と実力、もう本当私ども、まあ、足元にも及びませんが真似したいというか、尊敬を本当にこのまま子供たちにも伝えていきたい、もう子供たちにも見てもらいたいなと思って私も連日見ております。そう、まあ、感動といえばこの京都でもプチ感動できると噂の京都お得アプリグーココ、毎日グーココアプリでお得がゲットできると大評判です。今日も京都のどこかでたくさんの方々がお得をゲットされています。京都お得アプリグーココは12時と18時に発表されるスマホくじ、今得おもしろクーポン、ダブルチャンスクーポン、いろいろあります。というわけで本日もグーココとともに30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、これお得で便利なグーココアプリ。
なあグーココってなんなん？
俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあそれでは本日66回目のミッドナイトグーココゲストのご紹介です。京都であらゆる建物の改修工事を総合的に受け負っていらっしゃいます、有限会社 RC 建装取締役社長でいらっしゃいます、小芝隆之さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
ようこそおいでくださいました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうですか、今日は緊張なさってはいませんか？
めっちゃしてます。
あれ、おかしいなそうなんです、いつもね堂々とね、しのしって感じなんですけど、ちょっと今日はおとなしめな感じがお見受けられるんですけれども、はいはい、まずまあ今日はいろんなお話聞かせてくださるということなんですが、まずお仕事のことから聞かせてください。
はい。
ね、もう RC 建装さん。で、この RC っていうのは名前の由来って何なんですか？
RC というのは、うん、鉄筋コンクリート作りの建物のことでして、
うんうんうん、
まあ、鉄筋コンクリートっていうことは中に、コンクリートの中に鉄筋が入ってると。
うんうんうんうん、
まあ、いわゆる、一本筋の通った男ですよ。
うわ
ーいう意味でつけました。
RC 構造、あの鉄筋コンクリートの一本筋が通った、はい、そうね、小芝さんという、もう本当に男の一本筋通ったということで、はいはい、名前がそこにあったんですね。いや、知りませんでしたね。で、主にどんな総合的な改修工事みたいなのを受けてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、うん、ビルですとかマンションの、
うんうん、
いわゆる建設会社さんから、まあ、普段はお仕事をいただくんですけど、うん、
はい、
ビルオーナーさんから直接建物の改修工事を受け合ってですね、うん、まあ、いわゆる建設会社さんのコストをカットしてしまおうと。
ああ、
しかもその中で、一番、うん、コストが安く上がって、
うんうん、
長持ちするということを提案させていただいて、
はい、
いわゆる提案型でやらせていただいてます。
なるほどね、まあ、補修工事もこう改修工事もいろいろあると思うんですけれども、主にもう自信のあるこういう作業というのはありますか？例えば防水、
あ、そうですね、
とか主に外壁の塗装、
そうですね、建物 の壁はですね、うん、必ず割れてきます。
あ、
長年ね、
太陽の
月日が経ちますと、
はい、そりゃそうですよね、劣化していきますよね。
ということはそれをすべて直してあげて、
はい、
で、窓周り のコーキングですね、
はいはい、
あれをすべて打ち替えて、うんうんうん、で塗装をしてきれいにして、お渡しすると
なるほど
いうことを、調査の段階からやらせていただいて。
そうですよね、はい、私も一戸建てに住んでるんですけれども、本当にメンテナンスとか屋根のこととかね、もうなんかいろんな心配事があるんですが、やっぱりそういうのってコンスタントにこうメンテナンスとかもまめにやった方がいいんですかね？
もちろんそうです。戸建て住宅ですと、
はい、
屋根瓦であっても、
うん、はい、
屋根から壁からすべて塗り替えることは可能です。
そうですか、はい、そこのコストを下げてくださるのが RC 建装さんということになるんですかね。
通常我々が見積もりを出して、そこに、その建設会社の工線が乗ってお客さんのところへ行くと、
はい、
でそれを通常建設会社に出す値段でお客さんのところへ提出ですから、当然安くなります。
ほんまですよね、
はい、
あれということはどこかでそういう、低コストにするための努力を、企業努力をすごくされてるということは、いや、
しかもその何ですか、建設会社さんですとこういうやり方でこの材料と、
はいはい、
向こうで勝手に決めてきありますけど、
はい、
我々プロが、
うん、
この建物ならこの材料、この建物ならこの材料ということを、見抜いてですね、
お、
何が一番適してるか、何が一番長持ちするかということを考えて提案させていただくと。
なるほど。
当然ご予算がありますんで、
そ
のご予算に応じた内容 で、
ね、で安い方がいいです。でも、はい、しっかりとやっぱり成功してほしいっていうのが願いですからね。
そうですね。
ああ、そうですか。今熱く語ってくださったんですが、そんな小柴さん、もともと塗装関係というかそういうお仕事だけ一本でやられてたんですか？
いえいえいえ、もともとは呉服屋さんです。
呉服屋さん、
はい、
呉服屋さん、そのなんで呉服屋さんにお勤めだったんですか？
僕は出身が丹後の方なんで、
丹後、
はい、
丹後ちりめんのあの丹後ですね。
そうです、母親も丹後ちりめん追ってましたし、
うわ、
っていうことで、当然就職は呉服屋さんと、
呉服屋さんにもル
ート親に決められまして、
ね、ああそうですか、はい、で、そういう呉服関係にまず飛び込んだ、
はい、
長く続きましたか？
いえ見事に病気になって
病気、いや、はい、全然今そんな風に見えませんけど、あ、そうですか、体壊されたんですね、
はい、そうですね、18の頃に
半年、若い、
半年ぐらい、入院しましたから、
ね、あららららららららら、
はい、
そんな過去が終わりで
ありました。
で、それ転職をされたんですね。
そうですね。
いや、そうですか、はい、なんかいろんな道のりがあったということですが、どんどんご職業も経て、
呉服屋さんを辞めて、その呉服屋さんの真前にあった喫茶店に勤めて
でも有名な喫茶店なんですよね。
そうですね、最近ねあまり見なくなりましたけどね、
うんうんうん、
豆で有名なダートコーヒーさんの直営店で、
おいしいすごい、ダートコーヒーさん、
はいはい、
あ、そうですか。
そこで1年近くバイトしてました、
はい、バイトされて、
はい、
あ、そう
で、ある日突然新聞を広げて求人欄を見ると、
はいはい、
アドマンって、広告代理店ですね、はい、そこの求人が載ってまして、
はい、
ああ俺もいつまでもバイトばっかりしててもあかんなと、
はい、
いうので、そこから広告代理店に行きました、は
いいきなり広告代理店、
はい、そうです。
そして
、うん、別の広告代理店に引き抜かれました。
うわ、すごい、すごいじゃないですか。
でそこで営業バンバンやってまして。
あ、そうですか、
はい、そうこうしてたら今度は別の、
はい、
そうですね、有色材料の宅配業の会社から販売促進ということで、
は
い、
あららら ら, 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 ら
こっちへのことやらないかということで誘っていただいて行きました。
あ、そうですか。でもまだ全然塗装関係の、
ああ、そうですね、はい、
流れが
で、そこで結果、
はい、
内容は、そこの支店長候補ということで、お話が全然違ったんで、
あ、望んでたこととは違かったと、
ね、はい
はいはい、
それから、職人の道へ行こうと。
うーん、
父親が左官屋をしてましたんで、
あ、そうなんですね、はい、あ、それで
ですから、全然職が決まらない息子に対して いつも親父は怒ってましたけどペンキ屋さんになった途端に、はい、ニコッとする
もんやから、ニコッと、はい、なんかこう嬉しかったんでしょうね。
今度は続くんやろうなっていうから、うん、まあ、職人の子が職人に帰りましたというふうに報告をした時に笑ってくれました。
親孝行じゃないですか。いやいやいや、ある意味ほんまそうですよね。そして今総合的に改修工事などを ね、
はい、そうです ね、
あらゆる建設もう建物のねことに携わってらっしゃる、そんな小柴さんなんですが、
はい、
今そのお仕事よりも熱く思いが集中していることがあるんですよね。
そうなんです。
ちょっとその語っていただきましょう。もう小柴さんの気持ちが溢れている。さてそれは何ぞや。
いや、あのね、全国組織なんですけど、異業種交流会、
はい、
というか、まあ、ビジネスを紹介し合いましょうっていう会がありまして、
うん、そうですね、経営者の交流会、はい、その名も、 その名もバッチリ
主政クラブと言います。
そうですよね、私も所属させていただいております、はい、経営者の交流会なんですけれどもね、なんと京都会場の代表世話人ということで、小柴さんがね、はい、この度この2月からあの京都の代表ということで、はい、されてるんですが、どうぞどうぞどうぞ熱い思いで語ってください。
いやいや、はい、
ね、
あのそうですね、あの、うん、やっぱりもともとこの主政クラブを作られた方のおっしゃるように、う
ん、はい、
せっかく作った会社を潰したりですね、
うんうん、
親からまあ預かった会社をね、ダメにしたりとか、
はい、
いうことはやっぱりこれはもう絶対に避けていかなあかんことですし、
はい、
時代はどんどん変わっていきますし、
はい、
やはり、その地域地域の地域的なこともありますし、
うん、
各地域で、それぞれ中小企業家がですね、
うん、
集まって、うん、それぞれの事業内容をよく知り、またその人間性をですね知って、うん、相手のことをやっぱり知れば知るほど興味も湧きますし、だんだん仲良くもなります。
うん、
その中で、いろんな自分の仕事をしている中で、いろいろなこんな人知らんかなとか相談を受けたりとかですね、うん、そういうことも当然あるかと思います。うん、そういう時に、あ、こういう人いたな、ああいう人いたなと、あ、紹介してあげようとか、
うんうんうん、
もしくは自分のところで、ね、必要なものをどうしても買わなあかんなと、
うん、
あ、車壊れたなと、あ、確か主政クラブに車屋さんいたなと、
うんうんうん、
で車屋さん10軒いるなと、
うんうん、
でも僕はあの人一番好きやからあの人に頼もうと、
うんうん、
それで十分だと僕は思ってるんです。そうやって仲間が仲間を呼び寄せて、ビジネスが、そこで発生すると、いわゆる、まあ、みんなで、ね、仲のいいもんばっかりで助け合っていこうという、これもう本当にストレートな会ですので、
うんうん、本当そうなんですよね。まあ、いろんな経営者さんの会とかね、異業種交流会はあれども、やっぱりそのビジネスに直結するっていう会としてはもう代表ですよね。
そうですね、
珍しいですよね。だってお勉強会のようなところもあれば、あの社会貢献だったりとか、ボランティア活動であったりとか、もう本当にいろんな意味でそのビジネスに対しての経営者である限りは、ね、会社を経営していく上で一番適した会ではないかなとは私も思って参加してるんですけれども、今小柴さん急にこの主政クラブの話になるとお顔が厳しくなりました。もうそれだけやっぱり、あの顔も今 むっちゃ男らしい凛々しい顔になってますけれども、ね、もうそれだけ熱い思いがあるんですね。
いや、まあ、あの代表世話人、まあ、あのやれということで、うん、お受けした以上はですね、
うん、その責任感もありますしね。
そうですね、今より伸ばしていかなくちゃいけないですし、
うんうんうん、
今より、今参加していただいている方がですね、
うん、
今よりも興味を持ってもらえるような、
うん、
あ、楽しい会だなということをやっぱり提案していくのも、うんうんうん、あの代表の責任だと思ってますし、それができなくなった時には、
うんうん、
代表また変わってですね、
うん、
また違う方が、運営されていけばいいかなと、
ね、まだ始まったばかり、この2月からですもんね、
はいはい、
でも、ま、小柴さんがどんな会にしていきたいのか、まあ、今も語られてましたけれどもね、その全国組織じゃないですか、
はい、
この会っていうのは本当に北海道が本部であって、
そうですね、
沖縄までねあって、どんどんどんどん拡大していってる中で、やっぱ京都っていうのはもうやっぱりこの古都京都っていう町自体がブランドである。でその会場の、まあ、一番最初にできたね、京都でできたその会場を守っていく、で発展させていくということで、他にはもうこう、もう具体的にはどういう人と人のつながり、どんなふうにこれからもうビジョンとかありますか。やっぱり、まあ、本当小柴さん自身が、まあ、人とつながりもめっちゃ大事にされていく 上でやっぱり新しい会員さんには何を求めて行かれますか。
あのね、やっぱりギリで入会される方ですとか、
お付き合いとかね、それはもう確かにあります
ね。そういう方もたくさんありまして、
ね、紹介制なんですよね、今、はい、ラジオ聞いていらっしゃる方、ね、
紹介者がいないと私入りたいですって言っても入れない会なんですよ、
うん、そうなんです、そんな会なんでしょうね、はい、ご紹介、本当に信頼できる人をお呼びしてご招待して、そして納得いったら入っていただいて、はい、そして紡いでいっていただく関係をっていう感じなんですけれどもね。小渋さん自身ご入会されて何年なんですか。
丸5年ですね、6年目になりますね。
そうですか。あ、また顔がちょっと凛々しいままになって、じゃあ笑顔で笑顔で他に何か伝えたいことはありますか。
そうですね、うん、まあ、すでに会員でいらっしゃる皆さんには、うんうん、毎回の例会に来ていただいて、
うんうん、
自分のビジネスをどんどんアピールしてもらって、
うんうん、
で自分の人間性ですね、
うんうん、
性格ですとか、うんうん、あらゆるものを分かっていただいて、
うんうん、
理解し合わないと物っていうのは絶対に売れないですから、
うんうん、
保険のセールスマンでもそうですよね、
うんうん、
まず人間性を売って、そこからお客さんの中へ入り込んでいって、
うんうんうん、
まあ、家族構成から貯金まで知ってるというのが、まあ、彼らの恐ろしいところですよね。
まあまあね、ほんまですよね、うん、まあ、そう引き出しがどんどん増えていくって、はい、まあ、本当に私プライベートでもやっぱり信頼できる人としかお付き合いはやっぱりできないですし、自分が信頼して信頼されることこそやっぱりきっちりとお付き合いできると思います。お仕事も同じですもんね、はい、
そうですね、今お仕事ほったらかしですけど、
いや小島さん、そうでしょ、お仕事その本当にこの出世クラブというものに熱い思いを持ってらっしゃるのは分かったんですが、小島さんあれですよね、ちらっとさっき お打ち合わせで聞いたときに、高校時代にクラブ活動というか部活動、何に入られてたんでしたっけ。
軽音楽部です。
軽音楽部、
軽
音楽
部です
キャプテンしてボーカルしてはったんですって。
はい、そうです、ボーカルやってました。
で、作詞作曲もしてたんですって。
はい、
でギター弾いて弾き語りされてたんですよね。
そうです。
で、歌手を目指すじゃないですけど、オーディションとかもやっぱ受けられてたんですか。
遊びがてらね。
遊びがてら
バーボンハウスとか行きました。
もう全然知りませんでした。
はい、
小島さん、本日は今度ギターでちょっと歌一曲歌って。
無理です。
無理いやー、でも小柴さん、なんかお聞きしますと、そのお母様、先ほどね、その単語ちりめんの、
はい、
追ってはったっていうことですけれども、はい、ご兄弟とかはご健在ですか、はい、皆さん。
あ、もちろんです。
あ、そうですか。
兄弟は
何人兄弟で。
4人兄弟の一番下です。
え、末っ子なんですね。
はい、そうです。
甘えん坊さんですか。実は
かなりですね。
まあ、そんな風には今見えないんですけれどもね。
相当な寂しがり屋です。
寂しがり屋さんですか。でも、はい、寂しがり、まあ、ひとえにその寂しがり屋って言ったらこうなんか悲しい感じで、そうじゃないんですよ。こう人と触れ合っていくには寂しがり屋の方がうまく交流できると思いません。一人で生きていく、俺一人じゃないですもんね。
あ、そうですね。
ね、もう出世クラブもそうです。もう一人はみんなのために、みんなは一人のために。
いいこと言いますね
そこに、そうなんですよ、ほんまにね。
はい
何かこれからのビジョンとか、まあ、お仕事のこともアピールもしていただきたいんですけれども、出世クラブとお仕事をはかりにかけて、今出世クラブドーン重くなってらっしゃるでしょ。
そうです ね、
ね、
はい、
どうですか、これからの展望とかビジョンとか、みんなに伝えたいこと他にありませんか、
うん、
思い存分今言えましたか。
そうですね、
きっと会員さんの方も今聞いてくださってると思います。
はい、
はい、
まあ、仕事の方はですね、
はい、
やっぱり皆さん大切な資産として、
うん、はい、
ご自分の住宅ですとか、
はい、
ビルマンションお持ちだと思います、
うん、はい、
朽ち果てる前にきちっと直していかないと、
はい、朽ち果てる前にですよね。そうや、小柴さん、京都の問題、空き家問題にも携わってらっしゃるんちゃいますか。
はい、
ね、
その活動もやらせてもらってます、
ね、ちょっとだけ教えてください、
は
い、
NPO 法人京都仙山といいまして、
はい、
まあ、そこの副理事長をやらせていただいてるんですけど、東山区のまあ空き家のですね、
はい、
問題をまあ少しでも解消していこうという活動をですね、
はい、
やらせていただいております。
はい、
はい、
まあ、以前理事の方もこちらのラジオに出ていただいたんですけれども ね、 ね、はい、いろんなプロフェッショナルの専門分野の方がチームを作って、はい、今日の京都の空き家問題に今真剣に取り組んでいらっしゃる、まあ、京都全体が今もうね、はい、空き家問題で京町屋の改装とかもいろいろありますけれども、そちらの方も力を入れていかれるということなんですよね、はい、 いろんなお話満載ですが、それではここでグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れていきます。小柴さん、お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい。
あら、どなたへのお手紙でしょうか？
私の家族へですね。
ご家族へ。かしこまりました。それでは小柴貴之さんよりご家族へのお手紙です。
家族へ、瞳へ、僕たちが結婚して30年になりますね。今では子供のことしか喋らない冷め切った夫婦ですね。平成15年にですね、起業した時、3年間毎日夜帰るのは午前様で、子供のことは全く全てお任せで、とにかく家庭のことは何もしていません。そして最近といえば、何やら頻繁に夜になって出かけていき、やっぱり帰ってくるのは午前様、一体何をしているのかと思っていると思います。大丈夫です。異業種の方々とお仕事をしています。息子へ、お前には本当に振り回されます。まあ若いうちはそれぐらいでいいと思います。うちの会社への出戻りが2回ありましたね。3回目はないと思いなさい。このまま仕事を覚えて親父の後を継ぎ、一番難しい平凡を掴んでください。あずさへ。あずさは手のかからない子で、お母さんに似てとても優秀な賢い女性です。しかし思ったことが言えない引っ込み思案が最大の汚点となっています。これを克服しないと前へは進んではいけないと思います。自分でも分かっております、いると思いますが、努力してください。まどかへ。まどかのことは何も心配していません。社交的で今時で、嫌なことでも自分から買って出る素晴らしい性格の才女です。今のまま今を楽しんで幸せをつかんでください。大切な家族へ。家族があるから私は頑張れます。家族があるから生きていけます。家族があるから幸せです。家族にありがとうと言います。家族のみんな、ありがとう。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。小柴さん、素敵なお手紙ありがとうございました。今ね、光る涙が小柴さんの目から落ちておりますね。小柴さん、家族への愛が今ね、最後伝わっていますよね。ラジオ聞いてくださいますかね。ま
あ、何もしてやってないんでね。
ずっとね、お仕事でずっと来られて、そして今はね、ちょっと違う、はい、もうね、経営者の会に力を入れてらっしゃいますから、もうね、先ほどのトークの中でもご家族のことが出てこなかったんですが、最後にこうやってね、お手紙で思いをお伝えになられました。はい、お手紙書かれながらどうでしたか？やっぱりご家族、振り返って改めて、奥様、ひとみさんですか？
はい。
ね、30年、一
そうですね、
寄り添ってよくついてきてくれたなっていう思いなんですよね。
もうそうですね、いろいろありましたんでね。
そうですか、まあ御前様ばっかりでね、はい、今も御前様続きということなんですけれども、はい、ですね、健康であればいつかねご夫婦でまた時間をねゆっくりと紡いでいける、そのご旅行なんかもゆっくりねお二人で行かれることも計画にまだ入ってないですか？
全くないですね。
あれ？でもこれからね、まだ小芝さんお若いですけれども、もう還暦回っていくと、まずそのうち70歳超えていってね、ご夫婦で健康で暮らしていけたらいいですよね。
そうですね。
で息子さん、私いつもねお嬢様自慢は聞いたことあるんですけれども、息子さんがいらっしゃったんですよね。
はい、
ね、あとついで頑張っていかれるというような感じなんですね。
今ね、
今ね、はいはい、期待の星ですね。お父さんにしてみたらね、
どうですかね。
小島さんね、こうやって今もお手紙の後まだ目がキラキラうるうるされてて、涙をこう今拭きながら、まさか私小島さんの涙を今ここで見れるとは思ってませんでした。
寂しがり屋なん
で。ね、で、あずささんが結婚未事案ということで気にされてるんですね、はい、お父様としては。
はい。
で、まどかさんがもう今時の妻女ということで。
はい。
おいくつですか？もう一番下のお子さんで。
20歳です、
ね、わあ、一番いいですね、はい、これからね期待をして、そしてお父さんは健康で、そしてもこの京都を動かすお仕事もね、ビジネスパートナー、こういろんな主席クラブを通じてでもね、見事に紡いでいって、つないでいって発展されると思います。もうこのラジオでもぜひご家族にも聞いてもらってくださいね。今コビを横に振ってらっしゃいますが、何かもう今日はね、もう本当満を持して出てこられましたんですが、はい、何かお伝えされたいことはまだ言い残してはありませんか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、でこのラジオはもう何回もいつも聞いてくださってるんですかね？
いつも聞いてます。
ありがとうございます。一番のファンでいらっしゃるということでありがとうございます。インターネットでもいつでももうね、何回でもお聞きいただけますので、また今日のちょっと自分のこうお手紙読んだりするのとか照れるかもしれませんけれども、ぜひ振り返って聞いてみてください。
はい、
はい、ま、京都でね、建物の改修工事ということで総合的にもされているので、小芝さんの RC 建設さんに連絡取るのはホームページもちろんありますもんね。
はい、あります。
もしくはもうフェイスブックですね、 SNS なんかからでも連絡取っていただければと思います。本当に今日はお忙しい中、小芝さんありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
京都で建物の改修工事を総合的に請け負っていらっしゃる有限会社 RC 建設取締役社長の小芝孝之さんでした。ありがとうございました。次回は2018年3月16日第3金曜日です。お楽しみに。このラジオを聞いてくださっている方で京都でお住まいの方、ぜひ京都お得アプリグーココをすぐにでもダウンロードしてくださいね。ご近所で、職場で、京都でお得に暮らすためにお得を集めたアプリです。それでは今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。まだまだオリンピックもね、楽しいです。皆さんテレビにかぶりついて見てくださいね。そしてラジオも忘れずに。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。